ご理解第27節昔からあの人は正直者じゃ神仏のような人じゃというものでもだんだん不幸なことが重なって世間ではどういうものであろうというようなことがあろうが何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。宗教学者でも精神家と言われる道徳者であってもおかげは受けられぬ。別物と言われるおかげとは楽の下にありがたしというおかげ、すなわち心身ともに極楽に進めること、貧相病のないおかげを受け心善美の世界に進める新人者だけの味わいに浸ることができる。明が栄える不帰繁盛。明が栄える不帰繁盛。明が食べる明がですね、そこには不帰、まあ不帰の塔と言われますからね、その不帰、いわゆるこれも食べ物の不帰ですね、があるということらしいですね。私も実際にはよくしませんが、師匠がそう教えてくださいましたが、いわゆる食べ物の不帰というものがあると、その不帰があるところには必ずそのやっぱり食べ物の明化があるものなんだということですが、そこをよく師匠はこういうご理解をしてくださいますが、その不帰というものをと明化というもの、明画に吹きはつきものだというわけですね。まあその近くに必ずあるということです。その明画というのを、まあ普通で言うのは明画ですね、あ食べる明画ですけれども、師匠はこれを明は耐えですね、耐えなる喜び、明画耐えなる喜びと表記されます。そして吹きというものは、まあ、食べ物、植物の吹きですけれども、師匠はこれを吹き、風である、富むですね。富国強兵とか言われる、あの、富むという字ですね。そして木、木は、そうですね。尊いという字ですね。尊い。たっと、尊い。貴族の木ですね。絶えなる喜び。に吹き、いわゆる富、たったその富というのでしょうかね、いわゆるまあ何というのでしょうかね、恵まれるということになりましょうかね、まあ財産的な吹きですね、風気、富、たっとそのどういうのでしょうかね、やっぱり財産的にというのでしょうか、そのいわゆる恵まれるということになりましょうかね。それは絶えなる喜びのところに明が栄えると、絶えなる喜びが栄えると、そこにはいわゆる財産、財政的なといいましょうか、その繁盛もそこにあるのだと、不帰繁盛と、いわゆるまあ絶えなる喜びが栄えるところにおかげも繁盛してくる、おかげもいただけてくるというようなことではないでしょうかね。明が栄える不帰繁盛、繁盛をしたいならば明がをいただきなさい、絶えなる喜びをいただきなさいということですけれども、この絶えなる喜びというのは、いわゆる単に私どもが自分の願い事が叶った、私利私欲の願い事が叶った、そこに感じる喜びとはまた一線を画したといいましょうか、信心による驚きと喜び、その信心による絶えなる喜び、そこに風気、不帰ですね、不帰の繁盛があるということですね。師匠のこれは見教えです。 どうしたらそういう大なる喜びであったり風紀、まあ、また別の教えに風紀自在というのもありますね。その自由自在に、まあ、財を極めるというのでしょうかね、富むことができるというようなことでしょうかね。信心によるところのというところが大切ですね。神様から許されてという表現をされることもあります。自分がお金を稼いだという自分の知恵才覚で稼いだというお金、そういうものは脆いと、いつ神様が取り上げられてしまうかはわからない。そうではなく、神様から許されてのいわば金銀財宝とでも言いましょうかね、財産と言いましょうかね、神様から許されての財産であって初めて、まあ子子孫孫にも残しておけるし繁盛することもできるというようなご理解もしてくださいましたね。その喜びをいただくためにはどうしたらよいのか、ここ数日申しますように、その私どもがありがたいと感じたり喜びを感じる、それはやっぱりそこに私どもの中に、ああしたいこうしたい、ああったいこうありたいというものが元にあるからこそ、ありがたくもなれ喜びも湧いてくる。もし私どもが、まあ例えば、まあ本当はどうか分かりませんけど、機械とかいわゆる心がないと思いますね。また言ったりもいたしますね。そういう例えば無味乾燥な本であったり、そういうものが喜ぶだろうか、喜ばない、喜べるとは思いませんね。私どもの心の中に、もしあれがしたいとか、これが食べたいとか飲みたいとかいうものが一切ないならば、もしそこにおいしいものを出されても喜びの心は湧いてきませんね。ありがたいという心も湧いてこない。少なからず私どもの中にある欲望というものでしょうか、そういうものが満たされる、叶えられるときにありがたいもの、喜びといったようなものが湧いてくるのではないでしょうかね。もちろん先日から申します、自分の喜びではない、神様の喜びが私どもの心に照り返ってきて喜びを感じるという喜びは、また別物の喜びとしてあるとは思いますね。師匠はよくその神様の喜びが私どもの心に照り返っての喜び、そういうものがあると教えてくださっていましたけれども、そこに至る手前の段階として、私どもの心の中にあるあれが欲しい、こうあって欲しい、あれが食べたい飲みたい、それが満たされる時の喜び、ありがたさというものをやはりいただいていかねばならないのでしょうね。ただそこに実はここ数ヶ月、今話題のチャット GPT ですか、人工知能ですね、 AI、 生成 AI というものを使わせていただいているのですけれども、驚きますね。素晴らしい道具を作ってくださったものだと思います。これらもやはり神様のおかげの中で、神様のお働きの中で出来上がってきたものだと私は思いますね。素晴らしい道具を作ってくださったものだと。昨日もそうでしたが、ある先生のお話をいただいておりましたら、どうも音量が小さいわけですね。そのボリュームを上げても音が上がらない。 これを何とかできないものだろうか。まあ、今まででしたらまあどうしようもなかったわけですね。そのまあ機材を買い足すといいましょうか、大きなアンプを買ってくるとか、増幅器ですね、そういうことをしてスピーカーを大きくして、アンプを買ってきて、それで大きくしようというようなことでしたけれども、今はデジタル的に、それがデジタル音源ですから、いわゆるデジタル的に変えてさえしまえば、大きな音が、機材、いわゆるスピーカーにしろアンプにしろ、それを同じものであってもデジタル的に加工すれば大きく聞くことができるようになるわけですね。しかしそれとても特別の、まあ、プログラムというのが、アプリケーションが行ったりいたしますけれども、昨日はそれがいわゆる何も買わずに自分の持っているパソコンの中だけでできないものだろうかと思いまして、そのチャット GPT に尋ねてみました。こういうプログラムができないだろうかと。いわばその音量の小さいお話ですね、これをもっと音量ボリュームを上げて聞きたい、その大きくできないものだろうか、大きくするプログラムはできないものだろうかと尋ねましたら、できるという答えでした。そしてちゃんとそのこういうふうにしてしたらいいと、そのプログラムを作ってくれました。このプログラムを使ってこうしたら、その小さな音のものが大きく聞こえるようになりますと作ってくれました。まあ驚きますね。昔で言えばそのこういうプログラムがないだろうかと、まあいろいろお店を探し回ったり、その誰かに頼んでそういうものを何と言いましょうかね、特別に作ってもらうとか、そういうことをしていたもので、そうしなければそんなプログラムなどできなかった。また自分で勉強して作るという手もありますけれども、これはまた大変時間もかかった。プログラムの仕方を勉強しなければならなかった。ところが今はああいうものが欲しい、こういうものが欲しい、あれはどうなっているのだろうか、これはどういうことだろうかと、チャット GPT、 いわゆる人工知能に尋ねると、まあ即座ですね。1日待ってください、2日待ってくださいではありませんからね、即座にこうです、ああです、こういうプログラムを作りました、まあこれを使ってくださいといったように作ってくれるわけですね。道具なわけです。でここで、ですからもう少しボリュームの、いわゆる音量の音量を上げるプログラムを作ってくれと頼みましたら、チャット GPT が作ってくれました。はあ、びっくりしますね。そして改めて今朝の新中記念の時に思わせられますことが、その大切なのは私どもの願いだということなのです。人工知能がある、チャット GPT がそこにある、あるというだけでは役に立たない、何にもならないわけです。そしてまた人工知能ができたから仕事場を奪われてしまうと、まあ心配する人たちもおられますけれども、私どもがその道具を道具として使えるようになることが大切ですね。そのチャット GPT というその人工知能の道具を使う側に回ればよいわけですから。ではそこに必要なものは何か。願いです。あれがしたい、これがしたいという願いです。 ですから、そのチャット GPT にこういうのはできないだろうか、こういうプログラムを作ってくれと頼む、あるいはこういうのがわからないから教えてくれと。まあ翻訳などは素晴らしいですね。特に翻訳機能というのはなかなかすごいですね。英語なら英語の勉強などにも持ってこいではないでしょうかね。言葉の勉強には素晴らしい道具になると思いますね。そういうふうに私どもがいわば、ああしてください、こうしてください、こういうプログラムが欲しい、ああするにはどうしたらよいかといった、そういう願いを持つこと、そしてその願いをチャット GPT にぶつけてみることが大切だということですね。一番の要は私どもが願い、どういう願いを持っているか、どういう願いを持ってその道具を使おうとするのか。道具があっただけでは役に立ちません。その道具をどういうふうに使いたいのかという私どもの願い、まあ、欲とでも言うのでしょうか、これが一番大切だということなのですね。ですから願いを持つということ、私の場合は昨日はその音量が小さいのをもっと音量を上げてくれるプログラムを作ってほしいと願い、それを願ったら早速作ってくれたというわけです。これで思われますことは、私どもが日々どう生活をさせていただいている、無味乾燥な生活と言ったりいたしますけれども、どういう願いを持ってその日一日を過ごそうとしているのか。まあ大きく言えば夢というようなことでもありましょうけれども、その手前の願い、私どもがどういう願いを持って今日一日を過ごそうとしているのかということが、これからの私どもの、まあ生き様というのでしょうかね、生きるもの、人生そのものを勝ちたらしめることになるのではないでしょうかね。その例えば人工知能がある、これにこういうことを教えてほしい、こういうことを作業をしてほしいという、そのやっぱりあれをしてください、これをしてください、こういうことが欲しいです、ああいうことが欲しいですという、その願いを持つこと、願いを持っての人生といいましょうかね、そういうことになろうと思いますね。ただその願いの内容が育ってこなければならないということでもありますね。ただ単に私利私欲、自分の身欲身勝手のための願い、そこに邁進してきて、そこにまあ暁は争いであったり戦争であったりということになってしまうのでしょうから、神様の願いにかなうような願いを私どもが持つ、人様が幸せになる、自分自身が幸せになることのための願いから育ち、人様が助かられる、人様が幸せになられることを願っての願い、まあ一番は神様の願いを我が願いとする願いという願いに育ってくることが一番、まあ正しいことではありますね。とにかくやっぱり願いがいります。何かしらの願いがあって初めて人工知能も生きてきますね。今まではとてもできなかったようなことが、私どもがその願いを持つというだけで叶う 時代が来ているということですね。これは信心においても同じかもしれませんね。神様にお願いをする、その私どもの願いの内容いかんによって神様がそこにお働きくださり、たちまちにでもおかげをくださる。その願いの内容というものが神様のお心を心とした、神様の願いを願いとした願いというものに育ってきたときに、その願いが成就するということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。